インカーク、スラッシュ、ジョンドー、はい。始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョンドー。このラジオは、お肉どそれ油断員、インカーク、またの名前を、ギリシャサッカー、ジョンドーが、お送りしてる、やつですよ。はい。お送りしますよ、今日も。今日もね、174日目でございますか？ございますね、174。いなし。いなよ。人なし。ね。20分間ラジオ、今日も やっていきましょう。今日は土曜日。土曜日は超絶技巧な洋楽メドレーを聞きながらラジオをやる感じです。はい。今日もね、歯医者に行ってきまして、かぶせました。あれを。銀を。ねえ、もう、口の中がだいぶね、メタリックになってきましたけども。ねえ。いやー、多いですね、虫歯が。てか、銀が。ねえ。なんか皆さんはね、ちゃんとね、歯磨いた方が、ちゃんとね、歯磨きましょうよ。ね。80-20運動ですよ。ね。まあ、今日、まあ、これは、なんか仮止め、らしくて。ね、それで、まあ、次回また、様子見て、みたいな、感じになるんでしょうかね、これは。ね。で、それと、親知らずも、あれになってるんで、それもやって、それでまあ一応終わるのかな、治療は。そういう感じですけども。ね。それでね、今日はガロポコスダイナモスさんの、この中に裏切り者がいますよ。ね、お肉どそれ油ホームページにもね、記載しております。皆さんご存知かも、かと思われます。ご存知かもしれません。団長のアフタートークがございまして、まあ、それで、ガロポコスダイナモスさんの舞台を、見に行きまして、ちょっとチラシがね、挟み込みに間に合わなかったんで、ちょっと僕が、チラシ持って行って、で、まあ、席用意してもらって、見て、アフタートークも見て、っていう感じですけどもね。ガラパゴスダイナモスさんは、福岡の方で、まあ、劇団やられてるんですけども、まあ、今回ツアーで、大阪、宮崎と行かれる、まあその大阪初日ですけどもね、セットがね、すごかったですね。なんかその、三都市公演で持ってくセットじゃないなっていう、すごいね、月とスイートスポットはね、奥に広かったですけど、奥にどんどんありましたけども、ここはね、上にあって、まあ2階建てなんですけどもね、そのだけじゃなくていろいろ面白い、仕掛けがね、舞台上にあって、なんか、すごいがっつり立て込んでましたね。面白かったです、その、ね、いろいろ。うん。それでまあ、だからね、もう、チラシがね、冬のお肉マーケットのチラシがね、つまりまあ、そろそろ、どんどんばらまかれていく感じですよ。ええ。まあ、ヨーロッパ企画さんの月とスイートスポット、で、今回もね、ガラパゴスダイナモスさんに、チラシをお渡ししたんで、これからどんどんね、お肉マーケットのチラシを、見る機会が増えるかもしれません。ね。ね、団長のツイッターとか、ね、いろいろありますし、流れてるかもしれませんけどもね、ちょっとね、直さなきゃいけないところがあって、チラシを。なんで今ね、ちょっと僕が、ひたすら修正テープを入れまくっているっていう状況ですけども。ね、ね、まあ今回のチラシ、まあ何度も言ってますように、うちの兄貴が書いたやつでございまして、まあその、今回はね、即売会を行うぞという、ちょっとね、わけのわからない感じになってまして。ね、もう、いくつかのサークルさんからね、応募いただいておりますし、ね、 そうそう、あの、サークルさんにはね、メールも送りますけども、いろいろ情報が増えてきてますんで、ホームページの方、チェックしていただければなと思います。ね、ね、まあ、こうやってね、まあ、即売会を自分らですると。で、うちらのパフォーマンスもあるぞというね。ね、そういう、本当にね、何が起こるか、ドキドキの感じで、ですけどもね。それで、パフォーマンスの方のチケットがね、予約開始になります。今日からです。17日の、午前10時から、まあ、チケット予約の方がね、スタートになりますんでね。即売会の、そちらのサークル側の方には、チケットなしで入場できるようになってまして、で、まあ、イベント側の入場に、まあ、チケット代が発生する感じに、今なってますんでね。まあね、バーンとイベントやって、ね、普通に、京都を歩いている方がね、ふと、お肉とそれ言う、オンリーイベントにね、ふらーっとこう入ってくるようなね、そういう感じに、できればね、いいですね。せっかくね、そういうことをやるんですからね、普通に、芝居を、いつもの感じで、まあ、芝居を見に来るだけじゃなくてね、いろいろ、売ってますんでね、その中でやっぱりその、サークル同士、お客さん同士のね、いろんな、交流なんぞもね、起こるかもしれませんしね、だから本当に、いろんな意味でね、化学反応が、ケミストリーがね、発生するんじゃないかという、そういうね、期待と、ね、ちょっとした不安と、ね、胸を躍らせながらね、あと1ヶ月後でございますよ、もう。ね、早いとこね、仕上げない、僕もね、書かないとまずいんですよ、だからね。ね、毎日言ってますけどね、これは。僕もね、早いこと書いて、今回ね、栗企画もございますよ、当然。栗企画ね、ライダーを、やります。今回は。今回はね、まあ、結構ね、人数使って、ライダーやろうかなっていう風に、思ってますんでね。まあ、栗企画もね、もう長いこと、っていうかもう何度もやってますね。5回目 ?5 回目かな、まあ、それぐらいやってますからね、本当に。ね、そろそろね、まあ、ちゃんとして、行かないとねっていう感じですね。クリー企画自体もね。はい。じゃあね、診断しましょうよ。診断のコーナー。ドーン。はい。あれはね、ソーシャル、ツイッターなどのソーシャルサービスでつぶやける面白診断を簡単に作成できるサイトに、談義の名前をぶち込んで遊ぶという、ラジオでやるには向かないコーナーです。はい。じゃあ今日もね、やっていきましょう。エヴァンゲリオンっていうタイトルの診断がありますね。説明文にエヴァンゲリオンって書いてあって、タイトルもエヴァンゲリオンなんでね、何が起こるかわからない診断メーカーですけどもね、まあ、38万パターンあるんで、これにね、インカクって名前をぶち込んでね、どうなるんだいという遊びをする、そういう不毛な時間をね、今から過ごしますけども。じゃあ行きましょう。はい。バゲリエーンゲ、あ、こういうタイプのやつですね。文字で見ないと伝わんないやつですよ、これは。ね、ラジオというね、MP3 というこの媒体に向かないやつですけどもね、気にせずに進みます。ジョン・ドーと入れて診断。はい。エオンリエーン、はい。エオンリエーンです。じゃあね、インカクスラッシュジョンドーで行きましょう。インカクスラッシュジョンドーと入れて、エゲゲンリババ。何ですかね、これは。あ、アフリカがどっかの妖怪ですかね。でね、こっからですよ。難民の名前をぶち込んでいくっていう。そういう感じでね、行きましょうか。じゃあ、スミダ。スミダとひらがなでぶち込んでね、診断していきましょうよ。何が出るでしょうか。んーお、バババリ。字面で見るとね、ちょっと面白いんですよ、これ。字面で、 んーおばばばりって見るとちょっと面白いんですけども、いかんせん、声に出して読んでも伝わんないんですね、これが。だからね、皆さんご自分でね、診断メーカーに行ってみればいいと思いますよ。本当に。そういう、もう、そういうコーナーですよ、これは。みんなで診断メーカーを使おうっていうコーナーですからね、これは。ね。きっとそうです。はい。というわけでね、もう、しょうもない感じで終わりました。はい。陰角でございましてね、ジョン・ドーナン、
ポルチオの、今日は、何の日のコーナー。はい。一ヶ月のポルチオタイム、今日もやってきた。この、ポルチオタイムは、このポルチオさんが、今日11月17日、この日は一体何の日か、世界中でどんなことが起きたのか、それを、ポルチオさんが、言っていくコーナー。早速行こう。まず、ね、1659年、ピレネー条約が締結して、スペインとフランスの国境が、ピレネー山脈という山、ここが、スペインとフランスの国境だということに決まったのだが、これ、この条約にはね、このピレネー山脈から北にある村は、すべてフランスの領土、という条約、という文が書かれているので、ピレネー山脈より北に、スペインの町があった。で、山脈から北の村は全部、フランスのものという条約だから、その、リビアという町だけ、フランスの中にあるスペイン領というね、ポツンと、フランスの中にスペインがあるっていうね、そういう、それちょっと不思議な感じになってる。まあね、日本にいると、あんまり馴染めないけどね、実際、大陸があって、国境を線で割ってる国ではね、まあそういうことは、まあまあある。そしてね、1869年にはね、スエズ運河が開通している。アフリカとヨーロッパの間ね、子供の頃、世界地図をね、初めて見た時に、ここはすごいギリギリでくっついてるなっていうふうに、そういう感想を抱いた人は、いると思う、いるかもしれないが、まあそこにスエズ運河っていうものがあって、まあ、これがあることによって、ヨーロッパとアジアの行き来をするときに、わざわざ、アフリカをこう、一周しないという、希望法をわざわざ通って、アフリカを一周して行かないといけなかったのが、まあ、シャッと行けるようになって、便利だねということで。まあ、このスエズ運河を通れるサイズという意味の、スエズマックスというタンカーの大きさの単位もあるぐらいの運河だ。そして、1970年にはね、ダグラス・エンゲルハートというものが、マウスの特許を取得した。あなたも今、手に握ってるかもしれない。そのマウス。このマウスの特許が取得されたのが、1970年の今日だ。ちなみに、マウスの感度の単位は、ミッキーという。今日誕生日の人、様々いる。内田祐也。ね、トキオのリーダー、ケミストリーの道珍。亀田光輝。シャーズナブル。という人たちが、まあ今日誕生日で。あと今日はね、将棋の日。あとレンコンの日。というわけで今日、11月17日。ちなみにこの日はね、毎年、獅子座流星群が見れる日でもある。では、また3日後。というわけで、ジョン・ドーですけどもね。はい。ねえ、実はね、今ね、4時43分なんですよ。深夜。もう早朝ですかね、これは。もはや。ねえ、まあね、ちょっと帰ってきたのが、0時過ぎやったんでね。まあ、飯食ったり風呂入ったり、勇者ヨシヒコを見たり、のんびりしてたらこんな時間になってますけどもね。ヨシヒコ面白いですね。僕ね、第1期を、まあ軽く何話か見ただけでね、ちゃんと見てるんですけども、最近母と弟がハマり出してずっと見てるんですけどもね、なんか、今日見たのはね、金八先生の回でしたけどもね、なんか、すごいですね、なんか銀玉みたいになってますね。ヨシヒコ。なんか一瞬なんかね、勇者のパーティーが、
旅してて、職員室に入るあの下りのはね、なんかね、ガタロウ先生の珍遊記を見てるみたいな、そういう不思議な気分になりましたけどもね。まあそういうドラマがね、すごい人気を出てるっていうのはね、本当にいいことだと思いますけどもね。まあそのままとの流れで、NHK のね、E テレの番組でね、平治物語絵巻っていう巻物の、まあ、話をしててね、なかなか面白かったんですけども、まあ、平治物語絵巻っていう、ね、巻物、10メートルぐらいある、その平家の、なんか戦いの、あれが載ってる絵巻なんですけど、まあ、実物はまあ、現存してなくて、ただ、その昔、誰かが墨で、写本っていうんですかね、あれも、巻物も、まあ、その書き写した、模写したものがあると。それで、それプラス、その、巻物の一部を切り取って、それをまあ、売るみたいなものがあって、それがまあ、世界にまあ、何枚ぐらいあって、今まあ、いろんなところを探して、8枚が現存してると。で、その、図柄はね、全部、その、江戸時代だっけな？その、絵柄は全部写、その、写しがあるんですね、墨の写しが。で、色は、その8枚の断片ね。その8枚の断片から、つまり色使いの一部はわかるわけですよ。そっから、巻物一本を丸々復元するっていうことをやってて、面白かったですね。まあ、背景は、まあ、その背景の色をそのまま広げていったり、甲冑の一部が、だからその8枚の断片は、カラーですからね、当然。本物を切って売ってるわけですから、その断片から色を伸ばせる部分は色を伸ばして、で、まあ、それではどうしようもならない部分は、例えば、まあ、日本画家の人に、当時使ってた顔料とか、この色はこういう使い方をするみたいなことを教わったり、実際に、甲冑の復元をしてらっしゃる方に話を伺って、まあ、大体この時代の甲冑ってのは、ここがこういう紐で、この色で、みたいなことをやって、最終的に巻物を一個丸々復元してしまうという、そういうことができていて、面白かったですね。なんかパズルじゃないですけども、なんかなんだろうな、なんか、ダヴィンチコードみたいな、ちょっと違うか。なんかそういうなんかワクワクみたいなものがあって面白かったですね。復元されていく感じみたいなの。ね、遊戯王にね、石板があるじゃないですか。あれもね、まあ話に結構関わってくるやつですけども、まああんまり、話自体っていうかあんまり先のあれを暗示するぐらいで、がっつり意味はなかったんで、まあそれ自体には意味はあるんですけど、中身にそんなになかったんで、そういう感じでなんかがっつり、デュエル文にね、こういうのを絡められたら面白いなと思って。だから、あ、そうだ、あれだ、この間やってた映画、なんだっけな、なんだっけ、ヘルシングかな？違うか。ヘルシングだっけな？なんか、ヴァンパイアを殺すやつ、映画。あれでも、なんか手元になんか、ラテン語のなんか、文章が、の紙があって、でっかい壁画の一部が、それで、そこにパッて貼り合わせたら、ゴゴゴゴって壁が開いて、みたいな、ものがあったんですけど、だからそういう、なんだろう、断片ってなんか面白いなと、なんか漠然と思ってそれ見ながら、なんかで使えたらなと思いましたね。まあ、スクロール巻物。ね、まあ日本の、特有でもないか、まあ日本の昔から大事ですけども、言ってみりゃね、ウェブコミックも現代のスクロールみたいなもんですよ。あれも縦に繋がっていくわけですから、本を、2ページの見開きを畳んで、それが連続してる、いわゆる本の形式ではなくて、一個のものがこうスクロールしていく。で、本と巻物の一番の違いって何かっていうと、本は、まあ、見開き単位でしかないわけですね。こう、パッと開いて、2個のページが、偶数ページと奇数ページが一個繋がってる。それで、まあ、パッと開いて、それだけで、まあ、その中で、まあ、視線の誘導とかね、目線の動きとかあるんですけども、ただスクロールの場合は、例えば、 バーって全部広げて大パノラマにすることもできるし、その巻き具合によって、つまり開く量が変わってくるわけで、こうやって順番に見ていくこともできるし、こう真ん中をバーって開けて一部だけをこうガッとね、額縁的にやることもできるし、もちろん広げ切ることもできる。だからいわゆる縦に並ぶウェブコミックもそれと同じで、ページ単位ではないというか、つまりね、マウスのホイールのあれによっては、ページの上半分と次の、だから、ページの下半分とその次のページの上半分だけが見えてるっていうこともあるし、前のページの下 30% と次のページの上 70% だけが見えてるっていう状況もあり得るわけですよ。普通のコミックではこういうことはありえないんですけども、スクロールになっている、なって、マウスで、こうやって、進んでいくがゆえに、まあ、巻物、スクロールと同じような効果が、まあ、生まれている。だからこそ、まあ、構図ですよね。小回りとかそういうもの、まあ、何度かこういうことは言ってますけども、ウェブコミック独自の、そういうノウハウっていうもの、縦にどんどん長く連なっていくもの、の技術というか、積み立てみたいなものってのは、まだまだこれからね、まだ伸びしろあると思うんですよ。伸びしろというかね、まだまだ、まだ新しいことができると思うんですよね。ウェブコミックっていうのは。ね、やっぱり普通の漫画をね、縦に並べたり、縦に並んでるものを横に並べたりしたら、やっぱりなんか違和感があるんですよね、どうしたって。それはやっぱりその形式が違うわけで、だからまあ、日本のコミックをアメリカに持っていくときに、逆に、左右反転させて、逆開きにするのと同じように、やっぱりな、どっかしら無理が、どっかしらでなんか、出てきてしまうと。だから、見開きの本には本の、縦に並ぶスクロールのウェブコミックにはウェブコミックの、また新しい地平がね、絶対あると思ってて、ね、僕がまあね、そこを、その地平を目指すなんてものがね、おこがましいですけどもね。だからどんどん新しいものがね、できていけばいいなと思います。ね、ウェブコミックというものにね。ね、というわけで、まあ、時間もいい感じです。インカクスラッシュ、ジョン・ドーはね、また明日です。また明日お会いしましょう。バイナラ。